経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克樹が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、日本破綻は避けられないのか、そんなねご質問いただきました。いろんな、ね、説もありますが、横森はこのような見解でした。こちらの動画ご覧ください。
はい、日本の財政破綻は避けられないのでしょうか。そうですね、
うん、そうね、財政破綻ね、これね、ほとんどの人が財政破綻はしない方がいいと思ってるよね。ただね、これ実はした方がいい、ね、
うん、
っていうことなの。財政破綻したらどういうことが起こるかって言ったら新しい経済が始まるわけ。しないとどうかっていうと古いままなの。古いままっていうと大体みんなそうなんだけど、制度疲労ってあるわけよ。制度疲労もすでに起こしてるんだけど、これがずっと続くわけよ。そうすると、新しい経済が始まると、ここからまた成長っていうのが始まるわけ。制度疲労を起こしてる状態っていうのはずっと下がっていくわけ。で、避けられるか避けられないかっていうのは、もうこれ、歴史がもう物語ってるよね。歴史がもう過去に何度もね、特性例とかあるでしょ、財政破綻みたいなのが何回もこうやって起こってるわけよ、こうやって。
はい、
こうなってるわけよ、実際、世の中って。こうなってるっていうことは、ならなかったらずーっとずーっとこういうふうになっていくだけなのよ。でしょ、どんどんどんどん制度疲労だけどんどん疲労が蓄積していって、上に行くエネルギーなんかないよね、今の状態で。少しなんか物事を変えても全然意味ないよね。だから、財政破綻した方が、そうすると、なんていうのかな、これ、ずっと老人経済みたいなもんなんだよ。ね、しないと。だから、どんどんどんどん先行きが悪い悪い、先が悪い、っていうふうに思い込んじゃう。で、先が悪いから、気持ちが上がらないでしょ。消費には繋がらないでしょ。ね、世の中良くなるって思えないでしょ。気というのはね、ここからこういうふうになっていくのと、下から上がっていくのと、どっちがいいかっていうと、気は下からでも、もうここから上がるのがそれは一番いいよ。だけど、こうならないんだよ。高くなったら、こうやって上がってきたものは下がるもんなんだよ。下がってまた上がり始めるんだよ。下がってそこをついて。だから、下の方が上がりやすいってことだ。だから株価と一緒なんだよね。株は高くなれば下がりやすい。下がってきたら上がりやすい。ね、これだけのことなんだ。だから財政破綻っていうのはそれのまあ途中で起こることだからね、リセットするためには破綻がないと次がないってことなんだよ。ずっとさっき言ってみたいな老人経済になってくる、こうやって、
まあ、同じ制度がずっとその枠組みの中で繰り返されなきゃいけない状態ですよね。だからまあパソコンで言ったらずっと立ち上げっぱなしで、なんかあれちょっと調子悪いなとかっていうような状態で使い続けるみたいな、うん、だけど一回電源落として再起動かけたらもうパソコンがフル稼働するみたいな、ね、うん、そういうような状態だと思うんですけど、だからそういう意味で言うと財政破綻で一回もうどん底に落ちた状態から上に上がっていった方が実はいいんではないかということですね、
うん、だから株価もそうなんだよね。どん底に落ちた、ね、ところこうやって下ひげが出てね上がっていくっていうのがもうどんどんどんどん上がっていく。だからエネルギーっていうのがどんどんどんどん大きくなっていくわけよ。
はい、
これエネルギーはしぼんでる状態なんだからね、今。世の中の。景気悪いでしょ。で、どんどんどんどん悪くなってくるし、物価も上がってきてるし。もうだから一番スタグフレーションっていうのはね、必ず最終局面なのよ。で、現在がスタグフレーション下に入ってて、スタグフレーションのところで財政破綻が起きて、そしてその次にここでハイパーインフレっていうのが起こるわけよ。もうここで一回リセットが起こるわけ。で、このリセットしてるときっていうのが一番大変だっていうことなの。だけど、その後、ここのところからは、ね、上がるしかないわけよ。経済ってのは、どういう形である。だから、それがもう別に世界政府の中で入ってくるのか、もう新たなシステムが出来上がるのかっていう。もうこれはもうわからないね。その時の人間次第、ここにいる人たちが何を求めているか。助けてくれ、助けてくれになってったらダメよね、ここで。もうそうしたらもうなんていうの、本当に世界がもう暗黒のような 感じに感じるかもしれないよね。そうなってくる。だけど、ここが一番やっぱり新たなものを作り上げるチャンスではあるわけ。だから、財政破綻はしない方がいいし、したらいけないみたいな考え方じゃなくてね、財政破綻はするもんなんだよと。した方がいいし、ね、するものなの。
まあ、ちなみにですけどね、うん、まあ、過去の歴史上の中で、破綻っていうのはね、どの国でも起きているようなものだということですよね。うん。
そう。だから避けられないかどうかって言われても、ね、避ければ避けるほど古い制度疲労がどんどんどんどん蓄積されてる。だからずっともうこれ失われた何十年っていうのは、ね、制度疲労の蓄積が起こってるわけじゃない？今現在。だからこの蓄積がどこかで破裂する、それだけだよね。なんていうの？車輪にこうやってひびが入ってると。
はい、
ね。ひびが入ってて、それでも走り続けてるわけよ。で、どんどんどんどんひびがこういうふうになってきてるという状況なのよ。あともうちょっとって感じでしょ。で、これここまで来たら、バシャーンってもう全部壊れちゃうわけです。
パリーンってね。はい。
パリーンってなっちゃう。だから、制度疲労はもうすでに起きてて、じゃあこの車輪のひびはどうなるのかって言ったら、ね、修復剤入れたって、それは無理でしょ。もう制度疲労なんだから。ここのところ
もう一回作り直して新しい車輪を使うということですよね、
うん、だから新しい経済のところをどちらかというともうね、来年を考えてって行った方がいいんじゃないのとは思うよね。そうすると、
うん、
これを考えて財政破綻をしたらどうっていうこと。新しい制度だから古い制度のまま物事を進めていこうっていう、まあこういうね、人間にはホメオスタシスって言ってね、恒常性っていうのがあるんだよ。これがあるからどうしても古い制度のままこのまんま行ってほしいと思うんだけれど、もうこれ自体はもう完全にね、人口も減るし、ね、すごい制度疲労起こしてるでしょ。日本の役人もなんかわけわかんないこと言ってるし、だからそんなような状況で、ね、これがちょっと進む方がいいのかと。だからこれは世の中の大衆の意識っていうところで変わってくるよね。
そうですね。
だから大衆がどういう意識をするかっていうこと。大衆がもうした方がいいに意識して新しいものを作りたいっていう意識になったら世の中って変わるけれど、大衆がしない方がいいの中で新しいものが入るって言ったら、どう？古いままの、例えば制度がそのまま入りやすい、次が、ね、入りやすいよっていうことだよね。今の状況はしない方がいいの大衆が多いってことよ。新しい経済はそんなものは欲しくない。欲しくないものが来た時っていうのは苦痛でしょ。
うん、
だから、まあ精神的なもんでもあるんだけど、財政破綻は避けられるか避けられないの問題じゃなくて、どちらかともう避けられないんだけれど、もう次のことを考えてった方がいいよっていうことで、うん。
なるほど。わかりました。まあね、財政破綻、避ける方法としても、今、方法一つしかなくて、まあ日銀が国
債。いや、もう、
うん、
ね、じゃんじゃん買い取るで、延命はやってるわけじゃない。
延命ですよ ね、
うん、ね。だから、今もう本当になんていうの、エクモをつけてるんだよ、日銀のエクモっていうのを。エクモつけてると、なんとか肺を動かしてるっていう状態なんだよ、これ今。
本当ですよね。
ね、日本は。だから、エクモ外すか外さないかの話でしょ、そんなの。
はい。まあ、そういうことでね、ぜひ参考にしていただければと思います。元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。